い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。今週は番組恒例中国スペシャルをお送りします。毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京財団政策研究所首席研究員の加龍さんをお迎えしています。
加龍さん、お久しぶりです。
久しぶりです
ね。なんか最近は世の中いろいろなことが起きてて、株が暴落したりして三中全会以降の中国どうなってんのっていうのがね、僕の疑問なんですけど。
要はいろんなこと複雑に絡み合って、はい、習近平政権がきちんと対処できなくて、うん、富裕層の皆さんアメリカに移住しようとしてるわけですけれども、ね、世界2番目の経済の大国の富裕層がみんな祖国を脱出するっていうのが、はい、やっぱなんかおかしくなってるわけですよ。
まあ今日はその話をですね、たっぷりとお聞きしたいなというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
加龍さんがですね、最近文春新書、中国不動産バブル、 GDP の3割が吹っ飛ぶ日本経済にも大打撃、中国経済の第一人者が徹底解説という本をお出しになって、章立ての見出しだけでも面白いよね。最後にこう書いてあるんですよ。習近平政権の正念場、つまり今は正念場ってことでしょ。何が正念場なんですか？
すなわち経済はね、成長しなくなって、はい、なった、うん、下り坂に入っているのに、はい、指導者がですね、習近平主席が十分に危機的な状況というふうに認識していない。
いない。それは確かですか？
確かです。なぜかというと、うん、ちゃんと対応してないからです。で、そうするとですね、どんどんどんどん求心力じゃなくて遠心力かかるわけですよ。で、遠心力かかると不安を感じるわけですから、うん、そうするとますます統制しようとする。どこまで発展してるかというと、これから中国でですよ、ネットにアクセスする場合、それぞれの人がですね、マイナンバーに匹敵する公式のアカウント、国から申請して、
全部わかっちゃう。
で、なお、ID のパスワードも、ペアになってるパスワードも、国に申請してもらおうという、いわゆるネットの中国版マイナンバーで交付されようとしてるわけですけれども、そこまでやると僕は自滅行為だと思いますよ。
だって自由な発想全く死にますよね。少なくとも発信はできないですよね。
力入らない方がいいと思う。
いやでもそうじゃないですか。
そうです。
中国の人たちウェイボーに何書き込んだか、全部国家が把握できるってことでしょ。
そうです。SNS ってのは、とても便利なツールではあるけれども、はいはい、これはね、非常に私はこれから危険なツールになると思いますので。
それは日本にいる加さんもそうですか？一応中国国民だから。
例えばね、はい、WeChat、WeChat というものはね、はいはい、申し込むならば同じことになります。はい、同じことですか？要するに、我々中国人はね、でも ID、中国人のそのマイナンバーっていうのがあるんだけど、はいはい、その ID っていうのはそれぞれの番号があるんだけど、それでもって申請しに行かなきゃいけないわけですから、それが申請しないと、多分今おっしゃる WeChat とか WeChat とかは使えなくなるわけですけど。
日本人の駐在員がいっぱい中国にいるじゃないですか。うん、そういう人たちはどうなるんですか？
そういう人たちは、要するに居住者になるので、日本のパスポート、あるいは外国のパスポートを使って申請することになります。要は、誰が書き込んだのか特定したいわけですから。はいはいはい、はい。それだけなんです。
じゃあ、書き込まなければいいんですね。
うん、そうそうそう。ただ、見に行った場合、やっぱ必要なわけですから。
残りますよね。うん、そうすると、今まで以上に、中国で事業をする日本の企業、アメリカの企業、ドイツの企業の働く人たちは、要するにスパイに関わる 中国の態度が厳しくなってるわけじゃないですか、うん、そういうもっと警戒しなきゃいけなくなるってことですよね。
おそらくこういうのはいたちこっこと言いますか、それぞれの国、はい、あるいは企業がですね、はいはいはい、対応策はあるでしょうけれども、しかしな中国国内で、海外は別として中国国内でこうやるとなると、うん、やっぱり追跡されやすくなります。
なりますよね、うん、あそうすると中国に対する投資また鈍るじゃないですか、
うん、もうすでに鈍っている、いるわけですけれども、ねうん、で、それで、ね、中国国内の話はともかくとして、うん、例えば最近、伊藤さんならご存知だと思うんだけど、中国の e コマースの
デミュー、うん、あれがいっぱい出てきますよ。
出てくるでしょ、うん、あれ、売ってる商品の値段を見ると、ありえないぐらい安いでしょ。で、それなぜなのか、実は多くの方が多分分かってなくて、だって、ありえない安いもんだから、はいはい、そんなの買って、超不良の商品の可能性もあるわけですよね。はいはい、で、実はもう一つ重要なのが、はいああいうのをやるとですね、ああ要するに誰かが申し込むわけですから、ああ個人情報収集するああ。ビッグデータに入れておくわけです。で
要するに、クレジットカード支払いとかになる
わけですから、住所もそうだし、ね。
住所もそうだし、うんうん、アメリカでもそれ、中国がずっとやっていて、アメリカのね、以前の国防長官、司法長官だったかな、うん、アメリカ人で個人データを中国に補足されていない人間はほとんどいない、うん、と言ったんですよね。で特に外交とかそういうところにね関わるアメリカ人はほとんど中国に捕捉されてるんだと情報ね気をつけなきゃいけないって言ってることが日本でも起きてるってことですか。
気をつけても大体の人は、うん、あの安さに惹かれて
僕は一回も買ったことないですよ。
私は絶対買わないので だけど残念ながら買う人結構いますの で,、う
ん、でその個人情報からこの人はなんか悪いことしてるとかどっかに借金があるとか。
あれ価値になるわけですからね。
情報はすごい価値ですよ。うん、それを国に売ってるんですか？
それどこに売ってるか私はエビデンスがないんで言えないので、守ってくれる組織がないわけだから言えません。
でもね、情報の方がはるかに価値があるんですよ。
そうですよ。日本人のデータたくさん集めると、日本人の買い物する思考、プレファレンス、思考、どうなるかで分析して、これね、別に国に売るじゃなくても、企業に売ってもいいわけですから、その次の商品開発とかサービスの開発とか役立つわけですから、そういうことなんですよ。
まあだから今私が言えることはこの番組を聞いている方はなるべくあの種のテミューとか使わない方がいいな
ーって、ね、違うこの番組を時々聞いてくださいねと言ってください。
そしたらわかる。
そうですね。
そしたらカリオさんが警告してくれるので。
そう
わかりました。これ非常に重要なイントロだと思います。
はい。
ところでね僕が驚々しいなと思ったのは GDP の3割って書いてありますよね。うん、これがすっ飛ぶと。うん今どのくらいすっ飛んでるんですか。
そんなに大きいのかっていうのが、はい、多くの方が多分信じられないぐらい、うん、そうなのかと思ってる方が。
でも地方政府なんか不動産にほとんど依存してるわけだから僕は理解できますよ。
いや伊藤さんがねだ、うん、多くの日本人の方がねそう信じてない方も多いわけだけど、うん、要するにね中国で不動産業っていう業種がですね、うん、非常に波及係数が高いわけです。
そうですよね。
例えば100億投資した場合、うん、何倍も膨らんでしまうわけだけど、うん、で日本とね一つ大きな違いが、はいはいはい、ほとんどの日本人の方はご存じないで申し上げると日本では買ったマンション、はい、お金払ったら、はい、ローン組んで実行されたら鍵もらって、はいはい、今日でも住めるようになるわけです。中国は買ったら中に入ったら、はいはい、内装これからやるわけですから、は
い、それねそれね、
うん、これがものすごくお金になるわけですよ。豪華にする人結構いるわけで大理石にするなりなんなりでね、うん、だから波及係数がねものすごく高いので3割超えるわけですよ、うん、あと家具とか家電だとかエアコンだとか車もそうですね、うん、入れなきゃいけないわけですから、うん、この産業がクラッシュしたことによって、うん、中国経済はほとんど成長しなくなっている、うん、で代わりに EV に補助金を出して、うん、牽引してもらおうと思ったら、うん、EV の波及係数が全然
ちっちゃいですよ、
ね、そうだからこそあの経済の多分ね知らないわけです
よ。あすぐ劣化するしね。
そう
電池なんか一定程度経ったら交換しなきゃいけないですよ。だから前回の三中全会のね、声明文読んで、何言ってんのかな、この人たちと、うん。中国式現代化とかね、不動産問題を抑制するって言うけどね、うん、抑制ってどう抑制するんだよと。コントロールするってことかと思うんだけど、うん、 でも国の資金が大して出た形跡もないし、不良債権、日本の場合は国が買ったけど、買ってないじゃないですか。どうするんですかね。
いや、あんまり僕に対して
怒ってないですよね。怒ってないです。でもね、あまりにも不思議だから僕はね、疑問に思うわけですよ。
me too。私も同じです。同じですけれども、要は素人なんですよ。
そうですよね。
不動産って不思議な産業なんですよ。よくご存じで。はい、で金融と深く関わってるわけで、地方財政も入ってるわけだし、そうするんでね、これね、行き詰まってると、かなりテクニカルなレシピが必要なわけですよ。素人の人が普通に考えて、これ助けられるかというと、救済できないわけですから、しかも時間経つと、要するにどんどんロスする、何にロスするかというと、例えばデベロッパー、開発業者、地方政府、モノソ債務抱えて、有利子負債というのは複利計算するわけですから、その辺の話は行政の出身の李強首相はおそらく分かってないと思います。
なるほどね。で、一時ね、よく話題になった碧桂園とか、その前のもっとひどい不動産会社とか。あれ、噂にならなくなったんですが、今どうなって
る
んですか？
破産処理を待ってるところなんです。
破産処理を待っている。
なぜ待ってるかというと、あんまりにも図代が大きすぎて、処理するにはまず何するかというと、資産査定しなきゃいけないので、資産査定すると、地方政府がいろんな地方あるので、関与してくるわけですよ。いい加減にして、俺の娘はそこにいるんだから、なんとか助けようって、なるわけだから、それ、中国独特のコネクションが入ってくるので、時間かかるわけで、時間かければかけるほど、負債金額が膨らんでいくわけですから。
膨らみますよね。福利ですからね。そうです。借金膨らむし。
ただ、恒大集団がようやく2社の EV メーカー、なんでこのデベロッパーが EV メーカー2社も作ったのか、私よくわかんない。車っていう産業バカにしてるとしか思えないんだけど、でこれの破産ね、手続き一応済んでるんだけど、これからどうするのかっていうのはこれから議論するので、依然性は時間かかってます。
で、時間かかってる間に、なんだかんだ言って発表される数字はプラスの4とか5とかになってるじゃないですか。それ本当ですか？
それはこれ中国の国内の経済学者の常識だけど、我が中国では一番経済成長に貢献してるのが統計局。
それ笑えますね。要するに実態がないけど統計いじると成長するってことでしょ？
そこまで私はっきり言えませんけど。
いやいや、そういうことじゃないですか。
そういうことですよ。で、
そうするとね、それはそれで中国という国が今まで成り立ってきた中で、実際的には国民の生活水準上がってきたじゃないですか。母さんが今冒頭でね、中国のお金持ちがね、かなり中国から出ていっているんだという話があって、で、かつ、お金がない人までね、南米経由でアメリカに入っていく。まあもちろん14億も人口がいるので、ごく一部だなとは思うけど、そうすると国内の活力、まあお金が逃げていくわけだから、人が逃げていくわけだから、有能なやつほどなんかかんだ言って外出ていくわけだから、ますます活力失いますよね。
要は一言でまとめれば、統治能力今問われてるんですよ。これだけ大きな国、今までなぜ成長したのか、今どうして成長しなくなったのか、伊藤さんがね、先ほどちゃんとした政策が出てなくて、曖昧な言葉でね、呼びかけてるだけでおっしゃる通りです。これなぜなのかというと、こういう問題が起きた場合、日本がね、まず個人や消費者を助けなきゃいけないわけだけど、中国はプライオリティ、優先順位で、個人の優先順位は劣後になるわけです。なぜかというと、選挙やってないから
です。で、
選挙やっても、一票の力持ってないと、次の次でいいわけだから、だって結局助けるのが生産者側なんですよ。デベロッパー。だけど、いくら生産者助けたって、個人のマネーが入ってこなくなるわけですから、この基本が多分分かってないんですよ。
分かってないのは、やっぱり全面的な封鎖に突き進んだコロナ政策、コロナ対応の頃からもう完全に間違ってるっていうことですよね。
あれは一つ大きなターニングポイントだと思うんですね。ですよね。加速度的に下り坂下っていくわけですけれども、ただ、経済の基本はちょっと井戸さんの前で失礼なんだけれども、一つがいかにしてパイを大きくするか。
はいはいはい。
だけどこの10年ぐらいでどんどんパイを縮小するように民営企業に締め付けするわけだから、これまで間違ってる。 2番目ができたパイを公平に切らなきゃいけないわけです、はい、切り分けと、はいはいはい、これ共同富裕と言われてたんだけど、うん、これは共同富裕にならなくて、うん、権力持ってるやつがたくさん取っていくわけですから、うん、ますます不平等になるわけですよ、うん、不平等になるとますます不公平感が出てくるわけですから、はいはい、不満高まるんで、なるほどね、でそうすると不満高まると権力者が心配なわけだから、はい、俺に来るじゃないかとか言って抑えようとする、はい、それで冒頭で申し上げた、うん、あの統制を強化しようとするということに、うん、簡単なメカニズムなんですよ。
ね、ガスさん、僕は、例えば4年前、5年前を考えたときに、中国は社会主義なのに、うん、民間企業で元気なところが多いなと思ったんですよ。例えばね、アリババとかね。うん、いや、4、5年前はもう弱くなってたかもしれないけど、その前アリババってライジングだったじゃないですか、うんうん。でもね、経営者がこんなに頑張ってますっていう会社がいっぱいあったように思うのに、うん、ほとんどその民間企業の有力企業のライジングの話は聞かない。うん、それは、習近平が自分より偉くなるやつが民間から出てきたから嫌なのでアリババのあのトップを抑え込んだように民間企業を抑えてるからですか？
そうなんですけれども、うん、今までね、僕、うん、伊藤さんの番組出てね、伊藤さんいろんな話聞いて僕大体賛成するんだけど、うん、今の話だけ僕ちょっと違うと思ってるんだけど、はい、というのは中国は社会主義なのにとおっしゃったんだけど、うん、違う。
あのね。いやいや、それはね、建前上言ってしまったんです
よ。僕見て、中国人の性格、国民性で言うと、はい、最も社会主義にふさわしくない人種なんですよ。
はいはいはい、
一番資本主義にふさわしいわけ。なぜかというと、二つ。競争が大好き。平等が大嫌い。
はいはい、
にもかかわらず、社会主義の制度でもってコントロールしようとするわけ。はい、だから、その、本来ある活力を殺してるわけ。
はいはい、
で、最も社会主義にふさわしい私のが日本なんですよ。競争が嫌いで平等が大好き。
それはね、60% くらい賛成するね。
日本はね、運がいいのがラッキーなのが、資本主義の制度でもって、はい、社会主義の日本人を少しずつ歩きを起こさせて、そう、多くの人はまだやる気がないんだけど、でも起こさせて、それでこの国が何とかして動いてるわけだけど、はいはいはい、中国にはもともと活力あるのに、社会主義のシステムでコントロールして やる気をなくしてるわけですよ。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は東京財団政策研究所主席研究員の狩竜さんをお迎えして番組恒例中国スペシャルをお送りしています。
そうするとね、不動産不況ってこれから悪くなる一方ですか？対処法がないわけだから、政府に。
先ほどね、不動産を抑制するとかっていう話ちらっとおっしゃったんだけど、抑制するならばどう抑制するか簡単なんだけど、要するに固定資産税を導入する。
うん。
未だに固定資産税がないわけ、やってないわけですよ。
は
い
は
い、
だって土地国が全部持ってるわけだから、固定資産税やったらどうするんですか？マンションに対する固定資産税
ですか？そうですけど、だけどそうするとね、固定資産税取らないと、ますます不動産、マンションね、はい、アセットがね、少数の権力者に集中しがちになるわけですから、大多数の人が買えなくなるわけでしょ。これが実は時限爆弾なわけですよ。
はいはいは
い、いろんな意味で、今回のいわゆるおっしゃった不動産不況っていうのは、制度の欠陥によるものですから、はいはいはい、その制度の欠陥を改めないとどうしようもないわけですよ。
でもね、母さんね、税をいじるっていうのは各国にとって大変なことなんですよ。うん、そもそも税がない国でね、うん、税を設けるっていうのは、うん、中国にとって国有っていうものをどう考えるかとか、ものすごく難しいと思いますよ。
難しいんだけど、うん、もし今伊藤さんのこの正しい描写にのっとって申し上げると、はい、であれば、うん、いわゆる民間のデベロッパーに任せて不動産開発しないで全部国有企業を開発して、シンガポールみたいですね、みんな同じような大きさの均質化したマンションをね、与えると、はい、アパートメントを与えるということにするか、うん、今の中途半端に市場経済のようなやり方やってるもんだから、うん、ますます不公平なんで、しかもなお ガバナンスが効いてないので、うん、中にはいわゆる質の悪い建物が続出するわけですから、うんうんうん、出来たてのマンションなのに上から水が漏れたりするわけですから、そういうのが続出するわけですよ。
続出したら、うん、国は何やってるんだって話になりますよね。
そうそうそう、
だって国がやるわけだから、
うん、民間やってもガバナンスがないので結局同じことなわけだから、うん、だから恒大集団とか碧桂園とか倒産するわけですよ。
僕はね、東京のマンション見慣れてるじゃないですか。中国でも一回マンション見たことあるんだけど、うん、微妙な隅っこがね、ずれてたりね、いろいろするんですよ。で、それは中国だけじゃなくて、どこに行ったって、建物の柱がずれてることはあって、僕は大陸的応用さの結果かなと思ってるんだけれども、ちょっと日本とは違いますよね。あと、建物が引き渡されるときにローンが組まれるのじゃなくて、まだ青空の段階でローン組むっていうのもね、想像でします、ね。
あれもだから制度の欠陥なわけ
ですよね。
ローンの実行というのは建物まだできてないうちに実行してしまうと、うん、当然デベロッパーが悪いことするわけですよ。
金だけ入ってくればね、いいわけだから。
そうそう、そうです、うん。そうです。
まあ不動産不況、大変な、今、大きな問題になってるんですけど、最近中国が言い出したのはですね、まあ西側諸国でロジスティックの再構築をして、中国を外した形でも、つまり中国から来るレアメタルなんかが来なくても西側だけで調達しようみたいな話があって、それに対抗して中国もですね、国内の調達ルートを海外依存しない、特に半導体なんですけれども、そういう話があるじゃないですか。そう、今中国国内でその対応っていうのはどのくらい進んでるんですか？
これは経済安全保障の枠組みという建前で、アメリカはもう完全に半導体のサプライチェーンを中国から離させて、それで主に日本でやるわけですけれど、この国は今半導体レッドに変わりつつあるわけですけど、
熊本なんか特にそうですよね。
北海道もそうですけど、仙台も来てるわけだけど、それからね、北九州も来てるわけですよ。なんで台湾がどんどん日本に来てるかというと、台湾が攻められる可能性があるからなんですよ。一方、中国本土での半導体の製造もそうですけれども、設計もそうなんで、できなくなる。もちろん、14ナノメーターの半導体ならば作れるけれども、それ以上のものは作れない。絶対にアメリカは今回は許せないわけですから。だからそういうレアアースなどの鉱物資源あるよ、中国は。ただ、今日本は海底で見つかってるわけですから、これから引き上げるわけですので、そうするとですね、それこそレアメタルが中国に依存しなくなって、アメリカを中心に、これ日本とか韓国と台湾、あとオランダ、次の5ナノメーターとかね、3ナノメーターのこれ、最新のやつ作るわけですよ。
ということはね、中国がどちらかといえば、ロシアがね、なくなっちゃ困ると、社会主義じゃなくなっちゃ困るっていうことで、なんだかんだ言って、ロシアを助けてるっていうことがあって、アメリカは中国を敵視してるわけじゃないですか。で、中国は強気で出る国なので、アメリカにはこちらにも手があるよということで、カードがあるよということで対抗しようとしてんだけども、やっぱりロシアはね、消費者1億ちょっとしかいないので、中国にとっては大きなマーケットでも何でもないわけですよね。そうすると最後は中国はアメリカと喧嘩できないって考えてもいいですか？
そう。だから習近平政権にとっては絶対アメリカと、はい、いわゆるデカプリングをしたくないわけです。
ですよね。
でも、アメリカはね、日用品はいいんだけど、半導体などの類は、もう絶対に許さないので、完全に規制をするわけですよ。例えば今、中国人はアメリカ留学して、理系の話ですけれども、卒業したら、アメリカの研究所だとか、大学の研究室入ってもいいんだけど、絶対一筆書かせて、この諸々の情報をね、持ち帰らないようにするわけですけれども、ですから今までと違って相当警戒されるわけですから、僕は中国本土がなかなかキャッチアップできないと思いますけどね。
そうするとね、 EV 今一生懸命作って EU からも叩かれたり、アメリカから関税 100% やられたりして、 EV がもしこけたら中国経済を支える産業って何ですか？
中国経済を支える産業はないんです。こけでなくても。EV というのは、不動産が開けた穴をね、埋めることができないわけですから、
できない
EV がね、しかも、アメリカに輸出されてる EV がわずかしかないんですよ。
知ってますね。EU は大きいですよ、でも。その的にね、
大きいと言っても、ドイツとかフランスとかね、わずかしかないので、どちら東欧とかの。あるいは中国はどちらかというと、今車ものすごく輸出してるのがロシアなんです。
ロシア、
ね。なぜロシアかというと、
日本車が行かないから。
日本とドイツが抜けたわけですよ。で、そこは穴埋めできたわけですから、で、ただあれが EV じゃないんです。で、EV の問題は、中国自身も EV が向かない。なぜかというと、 電源構成が 67% がね、石炭の国で、なんで EV なのか。石炭を耐えて発電して充電してやるわけですから、そんな意味がないわけですよ、結局は。で、日本でなんで EV 走ってないか似たようなもんですから、例えば北欧諸国、あそこなんか風力とかいろいろあるので、そうすると使わない電気がね、充電してそれ走るわけだけど、意識も違うわけですから、だから僕はね、中国というのは、本当ならばですよ、うん。日本とかアメリカ、ヨーロッパと仲良くして、うん、ロシアとね、ちょっと向こうに行ってって言って、それで従来のいわゆるグローバリズムの中で経済を少しずつ発展すればいいのに、うん、もう遅いと思いますね。うん、
じゃあどうするんですか、中国
は。いや、私に聞いても。
若者の雇用とかね。ものすごく困るじゃないですか、実際。
だから結局、基本的な消費の部分っていうのは、うん、まず若者が就職できるようにしてあげなきゃいけない。
今、失業率どのくらいですか？
わかりません。で、今年ね、176万人の大学院生卒業したんだけど、6月に、内定 48% しかもらってない。じゃあ失業率何パーセントか想像してみれば。いや、それでフローの部分だから、ストックはもっと大きい。それで出稼ぎ労働者もいっぱいあるわけだから、だからこの社会がね、例えば先日日本人の親子を刺されたでしょ。で、ああいうのが実は外国人刺されたから報道されたんだけど、中国人同士の事件がたくさん起きてるわけですよ。最近ね、不気味に思うのが、僕ら中国人昔からなんですよ。あまり自殺しないんですよ、中国人ってのは。我慢して生きるわけです。はいはいはい、で最近若者がね、随分自殺してる。川が多い国だから、はいはい、大きな川で橋があるわけ、はいはい。橋から飛び込むわけですよ、はいはいはい。で、それからね、デパートとかが大体吹き抜けになって真ん中から飛び込むわけ。で、どうするかというと、デパートのね、吹き抜けの2階部分ね、網張ってるの。
下まで落ちてこないように。
落ちても死なないからさ、ヨースコとかの橋があってね、はい、両側に網張ってるの。
飛び降りないように。
飛び込んでも網に落ちるだけだからというのをやっているのが結構あって、あと橋の上がね24時間保安員立たせてるわけですよ、一定間隔で。だけど問題がどう守るじゃなくて、うん、要するに飛び込まないように就職できるようにしなきゃいけないわけだから、うん、そういう対策は打たれてないんですよ。
だから日本としてはやっぱり中国の現状はそういうところにあるんだという認識のもとに、例えば今日本産の水産物の輸入全面停止とかやってるじゃないですか。ああいうの着実に、まあ、交渉次第では解除できていくんだろうなと思うんですが、それはどうですか？
難しいと思います。なぜ難しいかというと、うん、誰と交渉するのかということなんですよ。海産物の話ね、うん、習近平にまで持ち込めるかというと、うん、
あ、無理だね。ね、
じゃ逆に習近平に持ち込めなければ、その下の連中、例えば大きい会社は彼が決断できないと思うんですよ。だから、この一強体制の困るところは、
ね、
下がね、機能しなくなるんですよ。
ね、そりゃそうですよね。うん、意に沿わないことやったら即クビですからね。
いや、クビってのはまだいいんだけど、失踪するからね。うん。あえて一言アドバイスするとすればですよ、うんうん。日本にとって中国とどう付き合ったらいいかというと、うん、要するにね、まず相手のメンツを潰さない。
あ、
これね、心の中でこの野郎と思っても、喧嘩打っても意味ないので、メンツを潰さないで、実利を取れるようにしようと。いう、北さんの言い方で、したたかな外交。
それは企業にも言えますね。
同じ。
わかりました。
今週は、東京財団政策研究所、首席研究員の狩竜さんをお迎えして、番組恒例の中国スペシャルをお送りしました。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
僕は中国に最近は行ってないんだけど、最後に行った時に不便だなと思ったんですよ、うん、つまり Facebook もメッセンジャーも使えないし X もダメだし、うん、でも中国の人たちは Weibo とかね WeChat を使ってる。でもそれが全部丸裸にされるツールになるってことは大変なことですよね。これね、
大変ですよ。僕も最後書いたのが2019年12月、はいはい、以来書いてない。なぜかというと、行ってもねインタビューできないんですよ。相手に迷惑かかるから、相手がスパイになる可能性もあるわけでしょ。だから結局中国情報は中国では取れなくなる。
シンガポールですか？じゃ
あ、いやいや、アメリカ。
アメリカ、
我が国の高級幹部の子供ファミリーがみんなアメリカだからなんです。 東京にない。
あれ、そうですか。わかりました。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。